皆さんこんにちは。健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健児支え合いたいプレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。ということでメンバーをご紹介しましょう。
そう、なんかそういうこと言うのかと思った。はい、じゃあ私からいきますね。はい、支え隊隊長の佐藤慶三です。だんだん寒くなってきましたけど、寒さに負けずに頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、副隊長の中村です。今朝初めて上着を着て通勤しました。寒くなってきました。よろしくお願いします。
お願いします。
事務局長の吉本隆二です。運動の秋です。しっかり運動していきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。隊員の稲田弘子です。いつこたつを出してもいいように昨日準備をしました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、事務局事務員佐藤雅恵です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてナビゲーターは私 FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
それでは今日はこのメンバーで参ります。まずは掛け声からタイトルコールからいきたいと思います。
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、
よろしいですか。
はい、
1、2、3、
ドンケン。はい、今日も元気に始まりました。ドンケンでございますが、今日のテーマですけれども、はい、睡眠あるあるということでまあちょっとね、眠りについていろいろとお話を皆さんとしていこうかなと思いますが、はい、まあ、その前にまずは感染症の情報からお願いします。そうですね。はい、
まずコロナはですね、昨年の今頃と同じレベルのもう12波が終わって、ピークアウトした状態で、日本は今こういう状況なんですけども、今ヨーロッパでこの前からちょっとお話している XEC っていうハイブリッド化から今日本で流行ってる KP3.3 っていうのと KS1.1 っていうのがくっついた株ですね。この株が実は超感染性が強いっていうことが今分かってきて、イギリス、フランス、ドイツ、それからオーストラリア、あと英国、米国ですね、で急増してます。で英国では、感染者数が急激に増えて、入院患者が増えて、死亡者が 25% 増えたということで、ちょっと今英国はワーニングを出して、皆さんワクチンを打つように、公共交通機関ではマスクをつけるようにっていう話をし始めたところですね。で、大体英国で流行ると1ヶ月半後ぐらいに日本にやってくるって言われてますので、ちょうど12月の後半ぐらいに XEC っていうのがやってきて、第13波。かなが来るんじゃないかというふうに考えているところです。で、今それ以外に問題になっている感染症が今延岡がですね、はい、2つありまして、1つはマイコプラズマ。
あ、マイコプラズマ、
もう全国で今増えてるんですけど、
ね、
はい、ものすごい延岡が多いです。小中高生、はい、大学生も含めて、潜伏期間が長いので、一回流行り始めるとですね、結局数ヶ月、2、3ヶ月から半年ぐらい続くので、もう今年は下手すると、インフルエンザが流行って、コロナが流行って、RS ウイルスが流行って、マイコプラズマが流行るという49時代が来るかもしれないということで、12月、1月は要注意と。はい、だからもう一つ流行ってるのがですね、手足口病。
うん、まあ、これ長いですね。
もう過去10年で最高に、
もう何ヶ月もね、手足口病流行ってますよっていう話があってますけど、
で一回コロナが増えた時に一回下がってまた出てきてということで、もうこれコクサキウイルスっていうウイルスなんですけど、このウイルスしぶといウイルスでですね、治った後もうんちの中にずっと出るんですよ。1ヶ月から1ヶ月半ぐらい出ます。はい、だから症状がなくなっても、お腹の中に感染しているウイルスが残っているので、まあ、それが1ヶ月ぐらい出るということ、それからまた誰かに感染してっていうのを繰り返すから、1回ものすごい流行するとですね、はい、なかなか引かないんですよ。だから多分今年の冬ぐらいまでまだ国先なので、手足口病は残るんじゃないかなと思いますね。
子供さんが多いんですかね。
そうですね、圧倒的に子供さんが多いです。ただ大人も感染するんですよ。
そうですよね、実は親御さんも、
はい、大人が感染するとですね、大人の手足口病っていうのは、はい、もう症状が全然違ってですね、全身の筋肉痛とか関節痛とかですね、はいはい、もうあちこち痛いと、ものすごい全身倦怠感が来るということで、実はですね、症状が非常に強いんですよ。だからちょっと大人 います。大人の場合の手足口病、皮疹もですね、手とか口に出るんじゃなくて、体幹部に出ることもありますので、ちょっと子供さんから移った時に、形が違うかなと思っても、やっぱり手足口病が移った可能性があるっていうところで、症状が強い場合は病院受診した方がいいかもしれないですね。よくリウマチとか膠原病と間違われるんですよ。
なるほど。
ということで、感染症の冬になりますので、
そうですね、
これから冬になると、まず、温度が下がります。そうすると免疫が落ちます、はい。湿度が下がります。そうすると繊毛運動が下がりますので、粘膜防御機能が落ちます。で、さらに寒くなるからみんな窓閉めたばっかしになって、換気が悪くなって、なおかつ、1月ぐらいになると、アレルギーが出てくるので、粘膜障害が起こりやすくなる。は
い、ということで、いろんなことがこう重なって、はい、ちょっとね、気をつけないといけないですね。
はい、今から準備をしておくというのが大事になってくると思います。
まあ、そんな中でやっぱり睡眠、良質な睡眠というのは非常にね、はい、大事なのかな。
免疫とかいろんなことを考えたら、しっかり寝るっていうことは実は人間の体でものすごく大事ですね。もう例えば子供さんの場合にはその健康というところを考えるときに睡眠がちゃんと取れないとグロースホルモンが出ないんですよ、成長ホルモン。そうすると身長が伸びなかったりとか成長が止まったりとか、成長ホルモンが出ないことによって精神的な障害が出やすくなったりとかですね、いろんなことが起こるので、やっぱ眠るっていうのはいずれの世代に関しても非常に大事になってくるんですね。
寝る子は育つっていうね、やっぱりそういう一体がありますけど、やっぱりそれはちゃんと理にかなってるってことですよね。
私横ばかしやすいんですけど
まあね、そうですね、今日はちょっとその睡眠を深掘りしていこうと思います。
はい、はい、
ですね、睡眠あるあるということで、いろんな、ね、眠りについて、お話をしていこうと思いますけど、皆さんは睡眠時間どれぐらいですか？どれぐらい寝てます？
私6時間ぐらい。
6時間ぐらいですか？ 佐藤さんどれぐらい寝てます？
私も短くてですね、あの5時間から6時間寝ればいい方なのかなというところです。
6時間ぐらいですね。
あ、やっぱみんなそれぐらいですかね。
はい、1時間ぐらいです。
1時間か。
私は4時間ぐらい。
でもその、やっぱ時間もそうですけど、
うん、睡眠しんどのが大事
です。そうですよね。
やっぱりいい睡眠を取る。
そうですよね。は
い、で昔は寝れば寝るほどいいって言ってたんですけど、はい、今違うんですよ、うんうん。長く寝すぎるとかえって死亡率上がるんですよ。だから大体まあ我々ぐらいの60代ぐらいの年齢だと6時間から6時間半ぐらいが適切で、7時間半ぐらいを超えると今度は呼吸機能が呼吸数が落ちるんですよね。体が酸性になりやすくて、はい、早く死亡率が出てくるということが起こってくるので、まあ、寝すぎないようにっていうのも実は大事です。よくこう寝すぎた後に頭が痛いとか、体のあちこちが痛いとかあるじゃないですか、あれは呼吸回数が減ることによって体の中の二酸化炭素が溜まりやすくなって、そうすると血管が縮むんですよね。それで血圧は上がるわ、あちこちが痛くなるわ、うんうん、あのそういう症状が出てくるので、まあまあ寝すぎてもはいけないと、まあ、だいたい6時間から7時間ぐらいっていうのが、まあ、大人の場合は正常、うん、で子供さんの場合はさっき言った成長ホルモンの問題があるので、まあ、7時間8時間しっかり寝ると、うん、よくあの高齢者で6時間しか寝れないとかいう人がいるんですけど、うん、十分ですね。十分、十分ですので。
まあその、睡眠、なんですか、寝つきが悪いとか、うんうんうん、なんかこう、眠れてないような気がするとか、いろいろ、
ありますね。
あると思うんですけど。
睡眠って。
それはどういうことですか？う
ん。まあ、なんで寝つきが悪いか、寝つきが悪いっていう場合と、睡眠っていろんな障害があるんですよね。うん、はい、中途覚醒とか、それから寝つきが悪い。それから、何回も目が覚めるとかですね。うん、まあ、いろんなパターンがあるんですけども、それぞれによって、こう、出てくる、要するに、パターンが違ってですね、ストレスが多いとかですね、まあ、例えば枕とかいろんなことが悪いとかですね、そういう睡眠って実はいろんな複合的なことが関係してるんですけども、まあ、その前に、まあ、なんで睡眠が必要かってよく聞かれるんですけど、はい、これ、哺乳類になってだんだん発達してくると、だんだんレム睡眠とノンレム睡眠という時間が長くなってきて、脳がしっかり働くためには、レム睡眠で頭の中を整理して、で、ノンレム睡眠で脳を休めるということをしないといけないですね。魚って脳がありますよね。魚の脳って右と左の脳があると、片方ずつ寝るんですよ。片方ずつ寝る。だっていつ襲われてるかわかんないから、片方の脳だけ、右だけ寝て、左だけ寝てとかですね。うん、そういうことをする。動物なんかはそうですよね。キリンとか20分くらいしか寝れば寝ませんからね。いつ襲われるかわかんないので。まあ人間はそういう意味では6時間寝れるっていうのは、まあ安全に暮らしている動物であるから、長時間の睡眠が得るっていうのと、やっぱ脳がものすごく活性化して、ものすごく働くから、やっぱ疲れるから、ある程度そういう仕事っていうことを考えたら休息が必要だと。ちなみに寝なかったら死んでしまいます。はい。睡眠がないと致死的な病態になりますので、致死的不眠症っていうのがあるんですね。はい。もう脳が壊れて死んでしまいますので、やっぱ眠るっていうことはすごく大事ですね。うん。で、その上で、じゃあ、睡眠障害って何かというと、過眠症も、それから不眠症も実は睡眠障害なんですね。ただ、問題は皆さん寝れないっていう時に、脳のことしか考えないんですけど、実はいろんなことで起こってましてですね、もう全身のあらゆる疾患で眠れないっていうことが非常によく起こるんですね。はい。まあ、コロナの感染症の後遺症の 20% ぐらい不眠症ですし、心臓が悪くて、今度はキザ呼吸って言ってですね、横になると眠れないから座ると眠れるとかですね、喘息の患者さんは朝方眠れないとか、あと皮膚が痒くてアトピーの人は眠れないとかですね。まあ、そのいろんな病態でですね、腎臓が悪くて電解質が狂うと眠れなくてとかですね。そういうことがあったりということで、まあ、まず睡眠障害ってあるときに、まあ、一元的に悪く考えなくてですね、病気がどれかって、もう睡眠障害だけが問題なのか、その元になる病気が問題なのかっていうのを考えないといけないですね。だからよく睡眠障害っていくと、例えば脳神経内科とか神経内科とか、精神科とかに行く先生方が多いんですけども、その前にかかりつけ医で内科疾患がないかっていうのは絶対調べてほしいです。うん。 眠れないっていうことで実は別の病気が見つかったりすることが結構あるんですよね。うん、かちなみに認知症の人も睡眠障害になりやすいので、うん、眠れないって言ってる人によく話を聞いてると訳が分からなくて、あれよくこれ認知機能障害かなと思って長谷川式をやってみたらえらい低かったとかですね、うんうん、だからまあ睡眠障害っていうのは一つの症状でいろんな病気で出てくる可能性がある。で、できたら最初から睡眠障害の治療をする前に睡眠障害が起こる理由っていうのをしっかり調べる必要があるっていうのがこれ一つ大事なことですね、うん、はい、で、まあ、実際はですね、まあ、よく知られているこの前ナルコレプシーの話を1回2月ぐらいにしましたよね。いきなり眠ってしまうと、はい、話している間に眠ってしまうって話しましたけど、あれはあの頭の中のですね、起きなさいというオキシトシンというホルモンが出なくなると眠くなる、すごく眠くなるんですけどね。それ以外に、まあ、睡眠障害で大事な病気で、まあ、睡眠時無呼吸症候群、これもちょっとこの前お話しましたけども、結構最近また増えてましてですね、うん、はい、なんで増えるかというと今秋の花粉症なんですよ。そうすると喉鼻に炎症が起こって腫れますよね。そうすると喉鼻が狭くなって、で痰が溜まったりすると夜の間の睡眠時無呼吸が増えるんですよ。だからちょっと今要注意。うん、ちょっともう一つですね、後からちょっとお話しですけど、レストレスレックスシンドローム、むずむず足症候群って聞いた
ことあります、ね、うん、
非常に今増えてるんですよ、はい、今日も実は僕2人見ました。うん、で2人ともコロナの後遺症外来、
へ、
うん、でコロナの後遺症に結構な頻度でこのむずむず足症候群がいるので、まあ、ちょっと後からむずむず足症候群の話をさせていただきたいと思ってるんですけども、うん、まあこういういろんな病態の中に睡眠障害のパターンがあるっていうのがすごく大事になるんじゃないかなと思うんですけどね。
まあ、原因がまあ一つじゃなくてたくさんあって、まあ、それがこうちょっとね、重大な病気、関連している病気。
ですね、
可能性もあると、
内科疾患があるかもしれないということですね。まあ、単純に睡眠そのものっていうことを考えたときには、うん、まあ、我々の体の中で一番関係するのが自律神経なんですよ。で、自律神経というと中枢が視床下部って言って脳の下の方にあるんですね。その視床下部っていうのは体の、恒常性ってホメオスタシスを保つために、まあ、人間の体のバランスをとってるところなんです。そこが自律神経の交感神経と副交感神経っていうのをバランスをとってくるんです。うん、で、どういうことかというと、交感神経は起きて活動するときに働く神経。副交感神経は寝て休むときに働く神経と。で、この副交感神経がうまく働かないと夜寝れないんです。はい。だから例えば、夜寝る前にスマホをずっと見てると、目の中に光が入ってきます。ブルーライトいっぱい入ってくると、それで頭が刺激されて、夜の間に、交感神経優位になってしまいます。そうするとなかなか眠れないということが起こるんですね。だから大事なことは、交感神経と副交感神経のバランスを取るような生活をどう取っていけばいいかっていうのを、純粋に睡眠だけ考えたら、考えていくと。だから今自分はどっちかなと。例えばカフェン飲むと交感神経優位になります。眠れなくなるとかですね。副交感神経優位にするためにはリラックスできるような音楽を聴くとか、ストレスを減らすとかですね。あと食事とか運動とか、セロトニンがいっぱい出るような生活習慣をスタートっていうのがやっぱりすごく大事になるんじゃないかなと思うんですけどね。
はい。
な
るほど。まあね、この後またちょっとこう睡眠あるあるいろんな話を、はい、ね、
していく。美容に関係する話とかですね。
はい。
今日はですね、まあ、睡眠について眠りについて話をしておりますけれども、さっきちょっとこう、ね、睡眠障害の話がありまして、はい、うん、まあ、あのその中でムズムズ足症候群なんか2人今日いらっしゃったという話ですけど、
今日多かったですね。
そんな多いんですか？
あのやっぱコロナになってからですね、コロナが流行ってからこういう神経障害系統の病気非常に増えてて、もう僕ムズムズ足症候群の患者さんだけどもかなり見てます、
はいはい、
うん、だから本人たちは実はコロナの後遺症って気がついてなくて、なんでこんなんだろうって言って病院に来て、で抗体測ったら N 抗体上がってて、あらコロナにかかってたやんっていう人が、
うん、
うん、あの自分はご主人がかかって自分は感染してなく、なんか抗原検査で陽性にならなかったら感染してないと思ってたら、実は知らないうちに感染して、もうご主人からおそらく移されたんですけどね、発症してないだけと。でも症状がなくても後遺症が出るので、
後遺症としてこの症状、
はいない。が非常に出やすくなってる。
最近。
はい。はい。
まあ、昔からある病気ではある、
はい。病気は昔からずっとあるんですよ。うん。で、まあ、これは脳の中の、興奮性のホルモン、ペプチドがあるんですけども、それが過剰に反応して、頭の中が混乱した状態になって、まあ、ムズムズ足っていうのが起こるんですけどね。
なんで足なんだろう。
うん。実は手でも起こりやすいんですけども、一番出やすいのはやっぱり心臓から遠いので、遠いことによって、その神経が、血流がまず悪くなるというのと、もう一つは神経繊維も非常に長いんですよね、うん、だから神経の繊維の障害も起こりやすいということで、まず足から出やすいと、うん、血流と神経障害 で、まあ、手も結構その同じようにこのムズムズ足の場合の症状が出ることなんですけど、このムズムズっていうのがですね、特徴があってですね、いろんなパターンがあります。こう、ふくらはぎのところにですね、なんかミミズがいてずっと奥のところを立ってるような感じがするとかですね、ふくらはぎの中に甲羅の泡が立ってるようにブツブツいってるような感じがするとかですね、うん、まあ、ただムズムズっていうのが、まあ、あとほてるような感じとかですね、それからこうチリチリすると、あとチクチクすると、そういう言い方をする人もいるんですけど、まあそういう症状が出て、で単にもうそうじっとしているとその症状が強くて、で寝れなくて、だいたい部屋をみんなうろうろうろうろ歩いて、で足をこう叩いてるっていう人が多いです。
それってその日中もそういう症状が出るんですか？
日中よりも圧倒的に夜が多い
です。夜が多い、
はいはい、夜の方がやっぱり自律神経に加えて、こういう症状、神経系の症状は強く出やすいんですよね。昼間の間は交感神経優位になるので、意外といろんな症状出ないんですよ。で夜こう、交感神経優位になると、こういう症状が前面に逆に出やすくて、はい、実はかなりの人が不眠症にこれが関係していると。で日本人でだいたい500万人ぐらい、200万人から500万人ぐらいいるんじゃないかって言われてるんですね。だからこう基礎で考えるとかなり多いです。
これなんか治療法とかってあるんですか？うん、
最近いろんな治療法が分かってきてですね、脳の中のドーパミン関係のホルモンが足りなくなって起こりやすいということで、パーキンソン病の時に使うような薬剤を使うとかなり劇的に効くんですよ、うん、だからおかしいなと、特にそう不眠症でなんかおかしいなと思っている場合には、ぜひ1回ですね、まあ、内科の先生でもいいし、それからあと精神科の先生でもいいんですけども、1回相談してみるといいと思います、
はい
はい、うん、だからもう不眠症ということで、まあ、睡眠導入薬とかいろんな薬飲んでも劇的に良くならないんですよ。ただ眠っても眠りが浅くて、まあ、寝た感じがしないということで、もう根本的な治療をしないと症状が取れませんので、うん、もうできたらもう一回相談していただければというふうに思います。
うん、うん、 あともう一つ、あの睡眠時無呼吸症群の話もありましたけど、結構私周りにいるんですけど、これってあのなん、まあ、かかるとしたらですよね、耳鼻科なのか内科なのかっていうところなんですが、やっぱり内科ですか？
まずですね、あの耳鼻科では治療をするときに耳鼻咽喉科で例えば、咽頭下垂を手術したり、中をこういろいろ削ったりっていうのを手術をするときには耳鼻科、あと、マウスピースを使って治療する場合には歯科口腔外科、で診断をつけるときには呼吸器内科が多いので、まあ、一般内科に行って検査すると、
でもこれってあの自分でよく分かる場合もあるかもしれないんですけど、あのね、
だいたいいびきです。
呼吸がいびき、
はい、だ2つあって、あのだいたい臨床症状で外来に来る場合には、奥さんがうちの旦那いびきがうるさくて何とかしてくださいっていうパターンと、そういう人はよく見ると息が時々止まってるっていう、もう一つはですね、昼間に過眠になると、はい、ものすごく眠くてしょうがないと、はい、昼に、車を運転したらものすごく眠くなるとか、ちょっとなんか仕事しててもパッて意識がなくなるっていう風ぐらいにものすごく眠りが強くて、まあ、ナルカロプレプシーほどじゃないですけども、まあ、運転するのが危ないと、まあ、いかにも新幹線の運転手が、睡眠時無呼吸症候群で意識が飛んでっていうのが事故ったのがありましたよね。あれと同じでものすごい眠気が来ると、よくまあね、あの学校の授業とか勝手に出てくるんですけど、あの最近若い人も時々出てきてるので、やっぱ注意が必要な病態ですよね。でやっぱ事故が起こりやすいんですよ。あの車の事故に結構この居眠り事故っていうやつに睡眠時無呼吸症候群の人がいると。だから最近はタクシーとかですね、バスとか、まあ、電車の運転手さんはこの睡眠時無呼吸がないかどうかっていうのを検査した上で就職をするというような形になってるんですね。だから
検査もあるんですね。
あ、あります。はい。あの、まあ、簡単な検査だったら、このパルスオキシメーターを24時間でレコードしながらつけると。夜無呼吸が起こっている時に酸素濃度が下がりますので、それがどれぐらい下がるかっていうのが分かるだけで、あ、これは睡眠時無呼吸がある可能性が高いということで、そしたらもうちょっと詳しい検査でポリソムノグラフィーっていうですね、脳波と、呼吸の動きといろんなのを調べてちょっと詳しく検査するっていう方法もありますし、はい、まあ、ぜひそこはもう専門の先生がやってくれるところもあるし、まあもうこのパルスオキシメーターの検査だけで治療で CPAP っていう、あの陽圧呼吸でつける機械があるんですけど、はいはい、これつけるとですね、劇的に良くなりますので、はい、今まで眠れてなかったのが何だっていうか、睡眠時無呼吸症候群ってですね、夜寝てるときいびきかいてるんですけど、深い睡眠取れないんですよ。それこそ熟睡感がないんです。だからどんだけ長く寝ても疲れが取れない。だから疲れが取れないっていう、そういう訴えの中に結構なパーセンテージで睡眠時無呼吸がいるので、だからあの、隣で旦那がいびきかいて、もういつもきついきついって言ってるときは、もう病院に連れて行ってあげた方がいいかもしれないですね。
あ
の本当 CPAP をつけて、低酸素血症がなくなるようになって、その深い深度の睡眠が取れるようになったら、もう全然そういう症状がなくて日常生活楽になったって言ってる人はいっぱいいます。
危険ですよね。
これほったらかしとくとですね、夜中のうちの酸素が下がりますよね。これ何回も繰り返していくと、次何が起こるかというと心不全が起こるんですよ。いや自分でこの低酸素の負荷をずっとかけてるようなもんですので、若い人でももう酸素吸入が必要になったりとか、心不全の治療をしないといけなくなる人もいますので、まあ、ぜひもう早く見つけて早く治療を選択するというのがすごく大事ですね。
なるほど。
はい、
まあ、ちょっとね、あの、怖いというか、睡眠、ね、たかが眠りって思いますけども。
いや、今増えてるんですよ。まあ、やっぱりあのいろんな栄養方でみんな肥満が増えてる、肥満が増えることによって口の中はですね、ほっぺ側からこう圧迫されるので、で咽頭下垂の動きも悪くなると、ある年代から急激に睡眠時無呼吸症候群が増えるって、はい、肥満が一つの、あと最近若い人はあんまり噛まないじゃないですか。そうすると化学の発達が悪くて喉の奥が狭いんですよね。だから若くてもあの骨の発達が悪いことによって、あの閉塞性の睡眠障害というのが、睡眠時無呼吸症候群が起こって、やっぱり小さいうちからですね、しっかり顎が鍛えてですね、いろいろ食べることが大事なんじゃないかなって言われて
ます。
はい、 はい、ここを鍛えないと口腔内が大きくなりませんので、
はい、ということでちょっとね、まあ、2つほど睡眠関連の病気のお話でしたけれども、まあ、次は、じゃあ良質な睡眠を取るためにどういうことに気をつけたらいいかというところをお話したい、はい、したいと思います、はい。それではですね、ここからは、まあ、いい睡眠をとるために、まあ、どんなことに気をつけたらいいかというところをですね、運動と、まあ、食事の面から、またお話をしていく、ね、いただこうと思いますが、吉本さん、じゃあ、
もう運動といえば。運動の
方は。はい、では、睡眠に、まあ、運動はいいのかどうかというところ
ですね。ああですね、はい。
まあ、普通考えていいと思うんですけれども、まあ、どういいかっていうところなんですけど、まあ、運動は、まあ、ストレスをまず軽減するのに役立つと。まあ、交感神経をしっかり働かせて、まあ、その後の副交感神経へのこの切り替わり、うん、まあ、スイッチの切り替わりっていうところで、運動は大事だというふうに言われてます。特に体を動かすことで、まあ、日中、しっかり活動においてですね、脳がしっかり覚醒して、それが夜の眠りっていうところの質を高めてくれると。いうことで、しっかり日中にやっぱり覚醒させるっていうことがまず大事なんですね。で、まあ、運動をすることで、大事なことは、まあ、有酸素運動を特にですね、まあ、推奨してるんですけれども、まあ、無酸素運動というのは、すごく負荷の大きな、力になるんですけども、あんまりこう、負荷量が大きいと、ちょっとアドレナリンとかですね、交感神経はあまり強すぎると
逆にこう眠れなかったりとか
しますね。眠れなかったりしますので、まあ、程よく疲れるぐらいの有酸素運動、まあ、ちょっと 早歩きをしてみたり、まあ、ジョギングの人もいいでしょうけれども、まあ、水泳、体操、まあ、ストレッチとかですね、まあ、その人に 合わせて、まあ、少し軽く疲れたなっていうぐらいの、運動をするのが大事だと言われてます。あとは時間ですね。どのぐらいの時間にするといいのか、まあ、日中するのもいいと思うんですけれども、まあ、睡眠っていうことを考えると、まあ、就寝時間の1から2時間前までに終わるような、まあ、そういう、まあ、10時に寝るのであれば、まあ、8時とか9時ぐらいまでには終わるような、まあ、運動ですね。そのあたりで軽く運動をすると、まあ、睡眠をうまくですね、促してくれると。あと、まあ、運動を行うことで、眠りの深さが増すというふうに言われててですね、まあ、除波睡眠とか、まあ、総睡眠時間とかっていう、まあ、睡眠のその時間がですね、深い時間が増えると。で、入眠までの時間も短縮する。まあ、疲れてるので、まあ、すぐにこう、深い眠りについてくれるっていうところで、運動はそういう、まあ、助けてくれる役割があります。はい。まあ
ですね、
今秋ですからね。
ですね。
はい、
うん。運動はセロトニンも出ますしね。
はい、
患者さんの中に昨日眠れなかったんで今日は運動しませんって言ってる人が運動してくださいって言ったら眠れますって僕はよく言うんですけどね。いや、もう本当に運動すると、やっぱり筋肉を使って精神的な疲れだけじゃなくて体も一緒に疲れると、それで逆にストレス取れるんですよね。だから精神的なストレスだけを抱えないようにするためには体も疲れると、だどっちも疲れるとあるところでストンって眠れるようになるということで、もう本当に良質な睡眠をするためにはぐっすり寝るために一番いいのはやはり運動と、それから後から出てくる食事というのがすごく大事になってきますのでですね、
はい、お風呂とかってどうなんですか、ね、
いいですね。
どれぐらい前とか、
だから熱いお風呂に入ると今度は逆に交感神経刺激されます。だからちょっと少しぬるまめのお湯で、まあ、あんまり長く入ると今度は逆に、血管拡張しすぎてしまいますので、お風呂を寝る前の 1,2 時間ぐらい、入ってすぐ寝るとですね、実は体温が上がりすぎてて交感神経優位になっちゃうんですよ。
ちょっと運動して汗をかいて、それを、
はい、
でお風呂に入って流してっていうぐらいがちょうどいいですね。
1,2 時間ぐらいちょっとリラックスして眠るというのが一番ベストだろうと思いますね。
なるほど。はい、食事はどうですか、稲田先生。
はい、まあ、食事ですね、睡眠になるとどうしても夜なんですけども、
はい、
まあ、夜寝るためには朝から準備が必要
です。朝から朝から、
はい、まあ、とりあえず朝目覚めたら、光を見てください、
はい、
カーテンを開けて、
はい、
で目に光を入れるということで、うん、はい、それすごくすると人間の体っていうのは25時間ですね、体内時計になってますので、光を浴びるということと、朝ごはんをきちんと食べるということで、体がリセットされて、で、食べることで体温が上がったりして、今から活動するぞということで、まずは夜なんですけど、朝からきちんと食べるということになりますね。
うんうん、はい、
で夜は夜で、寝る前の逆算して、だいたい3時間、4時間ぐらいまでには、できればもう夕ごはんは食べておくということですね。寝る前に食べるとどうしても消化をするために体が動かないといけないので、
うんうん、
消化器系ですね、そうなると眠れないということになりますし、寝たとしても消化が悪くなりますので、
寝るまで食べ続けたらダメですね。
そうですね。はい、
なるほど。
あとカフェインもですね、やっぱりどうしても覚醒しますので、カフェインがですね、効果がこう、なんていうかな、下がるまでにはちょっと4時間かかると言われてますね。
4時間かかるの、
だから逆算すると、はい、結局は夕食です
ね。そうですね。
7時、8時食べた後に、飲んで、ってことでしょうかね。はい。そういった意味では、いつ食べるかとかね、どういったものを食べるかということですけど。あとは、どういったものを食べるかですけども、はい。朝どうしても、きちんと食べるという話をしたんですけども、どうしても忙しい場合は、バナナとか牛乳ですね。トリフトファンといってセロトニンを作ったりとかいう働きもありますので、そういったものを、食べるとかですね、はい、アルコールに関してはちょっとね、少量だったらいいんですけど、飲みすぎるとまたかえって、深い睡眠が取れなくなりますので、はい、そういった意味では深酒は飲むとなんか寝れそうな気はしますけども
あれ睡眠じゃなくて意識がなくなってるようなそれは危ないので、はい、飲みすぎないようにした方がいいですね、
はい、あとグリシンっていうものもあるんですけど、これはアミノ酸の一種で、深部体温を下げてくれるんですね。 で体の、まあ、深部体温で体の、まあ、中心のいろんな臓器の、あの体温のことなんですが、まあ、それが下がらないと寝れないんですね。でそれを下げるためにあの手先から熱を放散させないとダメなんですね。でそのグリシンというのはその熱を放散させる働きがありますので、
グリシン
ですね、はい、ホタテとかエビとかカニとか、あと肉とかですね、
魚介類を、
はい、魚介ね、大豆とかにありますので、うんうん、まあ、そういったものもやはり、夕ご飯にちょっと添えて食べるといいかなというふうには思います、うんうん、はい、
なるほど、
うん、まあ美味しい食事食べることがすごく大事ですよね。そうですね、まあ、イコールセロトニンがいっぱい分泌されるので、うん、まあ、あの楽しい生活を送って楽しい睡眠をとると、うん、もう完璧じゃないかなと思うんですけどね、まあ、ビール飲みすぎないとかできないですけど、
うん、ねえ、
まあ、最近はこのグリシンに関してはサプリメントでも出てますもんね、は
い、
うん、
あ、サプリか、
うんうんうん、うん、まあこのアミノ酸サプリとかもありますけども、こういうのっていうのはアミノ酸サプリとかグリシンとかいうのはやっぱり良好な睡眠を取るためにはいいので、まあ、どうしてもそのなかなか取れないときは先ほどバナナだね、完全食品の牛乳とかバナナとかですね、卵っていうのもあるんですけど、そのサプリで補うっていう部分も結構治療として患者さんに勧めてみたらよく聞いたっていう人もいますので、決して高いものを買う必要ないですからね、はい、あのその辺に入って手に入るようなもので、あのそういうサプリメントっていうのも考えてもいいのかもしれませんね。
うん、ね、皆さんどうですか、ね、聞いて、
あのサプリメントじゃなくて、あの睡眠の質を改善する的なあのヨーグルトだったり、うん、醤油食品もあるじゃないですか、うんうんうんうん、こういうのもやっぱり少し、
そうですね、腸内環境というのは非常にあの睡眠にも関係しているので、うん、お腹を調子よくすると睡眠が良くなるっていう、そういう話もしっかりあります。それとさっきあの寝る前に食べるとっていうところで、はいはい、寝る前に食べるともう一つ睡眠できなくなるのが逆流性食道炎が起こりやすくなるので、まあ、年齢とともにだいたい逆食が多くなってきますから、寝る前に食べるともう余計胸焼けがして眠れないということが起こりやすいので、まあ、寝る前2時間はもう絶対食べないというのがすごく大事じゃないかなと思うんですね。
だそうですよ、中村さん。ね、
気をつけます。
はい。まあ、質のいい睡眠をとるための運動と食事のお話でした。
Thank you.
それでは教えて慶堂先生のコーナーです。
はい、
先生に質問。
はいお願いします。
はい、
あの多分たくさんの方が聞いてみたいことでもあると思うんですけれども、あの睡眠薬はあの一時というか昔にするとちょっと怖いかなって思うところもあるかと思うんですけど、眠れないってイライラするよりも飲んだ方がいいんでしょうかね。
うんうんうん、はい、大事な質問ですね。睡眠薬はですね、ものすごく実はこの5年ぐらいで変わりました。何が変わったかというと、前は、飲むと依存になりやすいとか、そういう問題。それよりも前の睡眠薬はもう深く睡眠すぎて、今度は意識がなくなったりとか、まあ、マイケル・ジャクソンで問題になりましたけど、もう、深睡眠をしたりとかいうことで、意識が障害して場合によっては死んじゃうっていう、そういう睡眠薬があった。その次に睡眠導入薬っていうのが出てきて、まあ、ハルシオンとか、レンドルミンとか、サイレスとか、ベンゴジとか、そういうのが出てきた次に、マイスリーっていう、まあ、非ベンゾジアゼピン系って、割と安全なやつが出てきて、まあ、これは少し依存になりにくいんですけども、その次に、今、新しい薬がいくつか出ましてですね、一つは、メラトニンって聞いたことあります？脳の消化体っていうところから出る物質で、これは、睡眠をしやすくする物質。だから、メラトニンがいっぱい出ると、良好な睡眠がいっぱい取れると。で、ね、手が悪いと、眠りが浅くて、レム睡眠ばっかしでですね、熟睡感がなくなるってやつなんですよ。このメラトニンを増やすお薬っていうのが、睡眠導入薬の中にありまして、それがロゼレムですね。ロゼレムってお薬。これは割と聞いたことがあると思うんですけどね。もう、これは割と安全な薬で、もう依存にならない。はい。それからもう一つ、オレキシンって言うんですけどね。オレキシンっていうのは、脳を目覚めさせるお薬。で、その脳を目覚めさせるホルモンを、出ないようにするっていうお薬なんですね。で、このオレキシンっていうのを抑えるお薬が、今、デービゴっていうのとベルソムラっていうのがあるんですね。で、このロゼレム、デービゴ、ベルソムラっていうのが、脳の中にある眠りに関するホルモンを調節することで眠りを誘導するっていうことで、非常に普通の眠りに近い眠りになるんですよ。だから他の無理やり眠らせて脳細胞の活性を落とすような睡眠導入薬に比べて非常に安全で、で、やはり効きも人によってはすごくよく効くということで、うん、これはまあ量を調整しながら使ってみて自分に合うのがあればですね、はい、うん、使ってみる必要があると。ただ、睡眠の中に例えば非常にストレスが強くて、ストレスとか不安神経とかが問題で眠れない場合には、こういう薬では効かない場合があるんですよ。その場合には、少しこう不安が強い場合には、ベンゾジアゼピン系のやつが良かったりとかですね。それから、早く寝る、要するに、眠りが、最初に導入じゃ、早く眠れないという場合には、マイスリーみたいなやつとか、ヌレスタとか良かったりすることがあるので、パターンに合わせて、まあ、薬を使う。で、実はね、眠れないことによってストレスが溜まって、もっと眠れないっていうのが起こるので、今、いいお薬がありますので、一回眠っていただいて、で、その眠れるっていうところで安心した上で、日常生活動作を送るっていうことの方がむしろ大事なので、もう怖がらずに使うというのはいいことなんじゃないかと思うんですけどね。もう、まあ、昔、その依存の問題とかいろいろあるときはやめた方が良かったんですけど、今はそういう新しい薬をちゃんと使ったら、まあ、うまい具合にコントロールできると。まあ、例えばもう、明日ゆっくり寝ようやとか、週末はもう、例えばデイビーを飲んで今日はぐっすり寝るとかいう人もいますしですね。
そうなんです。
うん。まあ、人によってはその、効きすぎて少し眠さが長く続いたりする人もいますので、薬の量が 2.5 ミリ、5ミリ、10ミリってあるんですけど、その人に合った量で、まあ、人によっては 2.5 ミリの半分で効く人もいますから、合わせて、自分が一番いい量っていうのを先生と相談しながら出してもらうと、非常に大事じゃないかなと思うんですね。だからもう睡眠に関してはもう次の世代に今入った状態で、純粋に眠りっていうのを追求して、いわゆるすっきり眠る。という意味では、もうこういう薬っていうのは、実はものすごくいいと思いますね。はい。あと、もう一つ、例えば、うつ病があるとかですね、認知症があるとかいうことで、睡眠障害が起こっている場合もあるんですよ。 その場合にはそちらの治療をしながらお薬を加える必要があるので、うん、そういう時には、まあ、例えば抑汗散を使ったりとかですね、それ抗うつ剤を使ったりという方が睡眠がよく取れることがありますので、うん、もうここになるともう相談しながら使うという形になります。うん、はい、で今はだから選択肢が非常に増えたので、その中途覚醒するんだったらちょっと長く効くようなお薬を使ったりとか、そういう方法もできますし、量を増やしたりということもできますから。う
ん、眠れないって思う。でストレスになるよりは、
うん、もうぜひ、
まあ、ちょっと相談して
もらって、
こう試してみるっていう、うん、
そう先ほどのレッグ症候群だったりとかですね、うん、それから最近言った睡眠時無呼吸症候群っていうのがありますよね、うん、これ睡眠薬飲んだらもっとひどくなりますからね、うん、はい、絶根が落ちるので睡眠薬飲むと睡眠時無呼吸症候群はいびきがひどくなるんですよ。でも本人は熟睡感がなるから飲みたいので飲むと、でもっとひどくなって SPO2 がずっと低下して心不全になりやすくなるので、ぜひそういういびきがあるような睡眠の人はぜひこのそういう時はちょっと注意した方がいいと思いますね。
なるほど、ということで、
わかりやすかったです、はい、ありがとうございます。
怖がらずにね、相談をしてみるということですけども、はい、どうでしたか今日は睡眠についていろいろお話をしてきました。
あんまり眠れないわ、悩みは多いんだけど、
あ、僕10秒、3秒で入れますから 10秒数え切れません。
眠れないときは本を一冊1ページ読まないうちに寝てますね。
いつも1、2、3は、あと気がついたら、ね、寝てます。
先生と似たようなことがありますね、コテって。
まあ、ちょっとね、年末年始にかけて、皆さん忙しいでしょうし、忘年会とか、
アルコール飲みすぎてですね、
ありますが、
睡眠じゃなくて意識を失わないようにね。
ぜひ、まあ、今日のお話を参考にしていただいて、はい、ね、いい睡眠、良質な睡眠をとっていきたいですね。
はい、
はい、よろしいでしょうか。こういうところで先生、
じゃあ飲みすぎないように皆さん気をつけましょう。はい、
はい、ということで今日のドンケンは睡眠あるあるがテーマでした。よろしいですか皆さん、はい。ということでまた来月、
はい、
もう最後で、ね、今年最後の、ね、はい、ドンケンになりますけれども、
またよろしくお願いします。
またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドンケンでした。